恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。さまざまな思いを残して北京オリンピックが今日閉幕だそうです。先週の女子ソフトボールの金メダル獲得は本当に興奮させられました。なんだか今度のオリンピックでは日本の女性ばっかりが目立った感じで、日本の女子は強いな、今更始まったことではありません。前から日本の女子はすごいのですが、本当にこのソフトボールのあの熱戦には興奮させられました。仕事が手につきませんでした。4年に一度の大舞台を目標に、みんな血の滲むような努力を重ねてついに勝ち得た栄冠、それはそれはすごい情熱だと思わされました。何かに情熱を傾けて生きる、そのような傾けるべき目標を持つということはとても大切です。何にも私は情熱を傾けるべきものを持っていないっていうのはとても寂しい生き方でしょう。聖書によると、神様っていう方は情熱を持ってこの世界を作られ、情熱を持ってこの世界を支配され、情熱を持ってご計画を進められておられるというのです。神様が情熱を持ってっていうとちょっと驚きを持たれるかもしれませんが、聖書はそう書いてあるのです。イザヤ書の9章の7節っていうところに、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。万軍の主、これは神様を指しています。神様の熱心がこれを成し遂げるというのです。神様は熱心にことをなさるお方です。そして父なる神様からこの世界に人として使わされて来てくださったイエス様もまさに情熱の人でした。イエス様の情熱が表された一場面が聖書に描かれています。それはイエス様が神の家と呼ばれる神殿に入られた時、そこは神の家、祈りの家のはずなのですが、そこが商売人の家のような騒がしさと欲望の渦巻く状態だったわけです。するとイエス様は縄を鞭として、そこに売られている牛や羊を宮から追い出し、両替人の台を倒し、その両替のお金を散らすという行動に出ました。その凄まじい恐ろしいばかりの形相の、また荒々しいイエス様のお姿を見たとき、弟子たちは詩編69編の9節の御言葉を思い出したというのです。それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くす、あなたの家、神の家を思う熱心が私を食い尽くすというお言葉を思い出したというのです。イエス様のこの行動は神殿を取り仕切っている祭司などの宗教家たちを激しく怒らせ、同時に恐れを与えました。この態度と行動がイエス様を死に追いやったとも言えるのです。すなわちイエス様の熱心がイエス様を食い尽くす結果になったのです。今日の説教題を受難と情熱と付けさせていただきました。この受難も情熱も英語で言うとパッションです。ですから今日の聖書箇所、説教題は英語で言うとパッションパッションなのです。その両方が同じ言葉であるということはとても興味深いことです。イエス様の情熱がその受難へと イエス様ご自身を追いやったということをよく示しています。もっと一般化して言えば、何事にも情熱を持って当たるとき、人は必ず様々な受難、苦しみを通らされるというのです。情熱と受難は本当に一つのことなわけです。さて、そのようにしてイエス様の受難はいよいよ始まりました。57節、イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。何気なく読み飛ばしてしまいそうですけど、考えれば考えるほどなんと手回しのいいことかと思うのです。一体これは私たちの時刻で言えば何時ぐらいのことなんでしょう。木曜日の深夜のことです。私たちの暦で言えば一体それが時間的に何時なのか明確ではありませんけど、相当遅い時間であることは確かです。あの最後の晩餐の食事は数時間かかる食事です。またあのヨハネの福音書なんかに出てくるように、あの席でイエス様は結構長々とお話をし、長々と祈っていますし、また弟子たちの足を洗ったり様々なことをしていますので、相当長い時間。そしてその後ゲッセマネの園に行って、そしてイエス様は血の汗を滴らせながら祈られるのです。それも3度祈った。3分と合計9分じゃないんです。相当の長い時間、本当に身をよじるようにして激しく祈られ、悲しまれたイエス様。ゲッセマネの園の祈りが終わったのが一体何時だったのか。真夜中になっていたでしょう。そこにユダに引き入れられた人々がイエス逮捕のためにやってきて捕らえられたわけです。そしてカヤパの皇帝に連れて行かれたのです。真夜中。ところが行ってみると、そこには律法学者長老たちが集まっていた。そんな遅い時間にユダヤ人の最高議会、日本で言えば国会議員です。最高議会、サンヘドリンと呼ばれる議会の議員たちがすでに召集されていました。それはその年の大祭司を議長として、祭司、学者、長老たち70人からなる議会です。その議員たちが今夜イエスが逮捕されるというですね、知らせを受けて召集をかけられていたのです。58節。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入っていき、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。雲の子を散らすように逃げていった弟子たちの中で、後でペテロはこっそり近づいてきてイエス様の成り行きを見ようとしたというのですが、このペテロの行動については来週取り上げていきましょう。さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。この全議会のところ、欄外に中のある聖書をお持ちの方は下の欄外を見ると、そこにサンヘドリンと書いてあるのに気づくでしょう。これがユダヤ人の最高の議会です。70人議会と呼ばれる議会です。しかしこの全議会は何のために召集されたかっていうと、皆さんよく見てください。イエスを死刑にするためにとあります。なんともう結論は先に出ているのです。祭司たちはサドカイ派という派に属し、学者たちはパリサイ派という派に属しています。この両派はまるで違う立場を持って、いつも犬猿の仲のように仲の悪い衝突を繰り返す人々。しかしナザレのイエスとなると、サドカイ派もパリサイ派ももう憎きやつ、何としても殺したい目の上のたんこぶですから、両方からすれば共通のイエス憎しでしたので、なんと仲の悪い両派はイエスを捕らえ、イエスを殺すということにおいて手を結んでいたのです。 全議会がイエスを殺そうとしていたのです。それにしてもむちゃくちゃな裁判です。最初から死刑の結論があって、そうするために偽証を求めたというのです。偽証を求めたというのも変なことですよね。ただし偽証を求めないでは折れないぐらい、何の訴えて死刑にするための正当な証拠がなかったということです。材料が何もないので偽証を求めざるを得なかったのです。次々と偽証者が出て訴えました。しかし訴えは、聖書によれば2人または3人の証言が一致しなければ有罪とはならないとされていましたので、もともと偽証なのですから、すぐちょっと突かれるとすぐにほころびが出て食い違ってしまったのです。すべての偽証は成り立ちませんでした。ところがです、60節、偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に2人の者が進み出て言った。この人は、私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いました。ついに最後の最後に2人の人が一致して証言をするという議会側にとっては本当にありがたい証人が、証言が出てきたのです。イエス様は先ほどの宮清めの後でユダヤ人から、あなたがこのようなことをするからにはどんな印、奇跡を私たちに見せてくれるのですかと問われたとき、ヨハネの福音書2章19節、イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。この言葉がユダヤ人たちの間にずっと広まっていったのです。ユダヤ人たちは呆れ返りました。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。イエス様がおっしゃったこの言葉が、この最後の最後に2人の証言によって持ち出されたのです。人の噂っていうのは本当にどこでどのように変わるか本当にわからないものです。先日北海道に行きましたら、春先生から、横山先生はもうとっくに内灘の教会を辞めたんではなかったんですかと言われて、えっとびっくりしました。もう私はここの教会を辞めたことになっています。あるところに行くとですね、先生は重病じゃなかったんですかとかですね、もう死にそうだという噂が広まったこともありますしですね、本当に人間の噂っていうのはどこでどのように尾ひれがつくかわからないものですが、イエス様の言葉がそんな尾ひれがついて、また誤解されてここで持ち出されたのです。イエス様がおっしゃった言葉には実は別の意味があったのです。あなた方がこの神殿を壊しても私はそれを3日の後に建て直す。実はこの神殿とは、ヘロデが建てた建物の神殿ではなくして、この神殿、すなわちご自分の体のことを指して言われたのだったんですね。すなわち、あなた方が私の体を殺しても私は3日の後によみがえるという意味でそれを言ったのです。ただそれは周りにいた弟子たちにも理解されていませんでした。弟子たちでさえ、イエス様が死んで3日目によみがえった時に初めて、ああ、あの言葉はこのことだったのだと後でやっと理解できた合点が言ったと聖書は教えています。神殿はユダヤ人たちからすればもっと最も大切で神聖なものです。神殿こそ彼らの信仰の拠り所であり、また同時に飯の種でもありました。それを壊す、まあ、先ほどの証言では私は神の神殿を壊して、なんだかイエス様が壊すような表現にもうすり替わっているんですが、イエス様がこの神の神殿、神聖な神殿を壊すなんていうのはとんでもない、神をも恐れぬ行動だと怒ったのです。ついに2人の一致した証言を得て議会は色めき立ちました。これでイエスを正当な理由で死刑に追いやることができる、 一気に死刑判決までこぎつけることができると彼らは喜んだのです。私たちの暦で言えば木曜の深夜に逮捕され、その夜のうちに判決を下して、翌朝には十字架にかけて処刑を終わらせてしまいたいのです。なぜそんなに急いでいるんですか。すなわち翌日金曜日の日没とともに、ユダヤ人たちにとっては非常に大切で聖なる安息日が始まります。それまでに一切の処刑に関する仕事を終える必要があったのです。でもなぜそんなに急いだのでしょう。一週間おいても数日間おいてもよかったんではないでしょうか。なぜか、それは彼らが民衆を恐れたからです。神様を恐れるはずの彼らは神を恐れないで民衆を恐れたのです。民衆に絶大な人気と影響力を持っているイエス様、もしもイエス様逮捕の知らせが民衆に知れ渡り、その裁判が開かれると知れたら、それこそ何が起こるか分かりません。暴動が起こるに違いない。そうさせないためにも、この夜のうちに一気に全てを決め、ことを終わらせてしまう必要があったのです。彼らは昼間堂々と人々の前でことを進めることはできませんでした。相当にやましい思いが彼らにもあったからでしょう。それにしても彼らのそれほどまでのイエス様への憎しみ、殺意、どっから来るのでしょうか。この後でイエス様を尋問をしたローマから使わされた総督ピラトについて、マタイによる福音書の27章の18節でこう書かれています。27の18、ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。なんと聖書は明らかにするのですが、イエス様が捕らえられ死刑判決が出され十字架につけられるその理由は、その深い理由、動機は妬みからであったというのです。妬み、これは決して私たちと無関係ではありません。私たちにとっても実に身近な感情、思いではないでしょうか。我が家のペットであるセキセイインコのルルとチッチの間でも妬みを見ることができます。おっとりしたルルはあんまりそんな妬みを見せないんですけど、とても気が優しいので、ルルは本当に私たち夫婦の寵愛を受けているのです。まあエコひいきするわけじゃないんですけど、チッチは本当にやんちゃなもんですから、時々邪険に扱われるのです。ダメダメとですね、扱われます。そうするとですね、チッチは妬みをですね、もろに体で表すのです。愛され慕われているルルがいると、チッチは体当たりを食らわすのです。妬みです。本当にですね、ペットでさえも、皆さんもペットを飼っていると、うちのペットは妬みなんかというかもしれませんけど、ペットでさえも妬みを表すわけですが、この政治家の小池百合子さんという方いらっしゃいます。小池百合子さんがのテレビのテレビタックルというですね、番組でこう言ったそうです。永田町は嫉妬の世界であり、日本では政治家の大多数が男性という観点からは、嫉妬は女偏ではなく男偏にすべきですね。そう、皆さん嫉妬という字ひどいと思いません。嫉という字も妬という字も両方とも女偏なんです。嫉妬は女性の専売特許と言わんばかりです。実はほんの最近までっていうか近世まで、嫉妬という言葉は女性特有のものだとされていたのです。嫉妬するのは女性だけ、男は嫉妬はしない。すなわち嫉妬という言葉の意味がですね、今の私たちの使う意味とはですね、ちょっと限られていたというんですけど、しかし小池百合子さんのおっしゃるように、政治家たちの世界はまさに嫉妬の世界だ。ぜひ 私たちもですね、これから嫉妬という字を書くとき、男編にしてですね、書いてみたいなと思うのですけど、すなわちユダヤ人世界の永田町、サンヘドリン、そこもまた嫉妬の世界だったのです。嫉妬、妬み、他人の成功を羨み、憎しみを覚えるのです。それが遠い存在であれば妬むことはないんです。皆さんの中で、女性の中で、あのソフトボールに優勝したですね、日本チームに嫉妬する人誰もいないでしょ。まあ、もう羨ましい、もう私許せないわなって誰も思わないでしょ。遠い存在だから。あの上野にですね、上野選手ピッチャーですね、本当にすごいと思います。あの上野投手に嫉妬する人誰もいないでしょう。遠い存在だから、誰も叶わないから。しかし私たちの身近な人、私たちの本当によく知っている身近な人が幸運に遭うと、良い目に遭うと、幸せになっていると嫉妬するのです。本当は私の方が幸せを得るはずなのに、私の方が祝福され幸せになっていいはずなのに、悔しいとですね、嫉妬が始まるのです。そして嫉妬すると、その人に対して心に苦々しい思いが生じ、その人の存在そのものが許せない、憎い、私の視界から消えてほしい、ついには殺意を抱くまでになってしまうのです。人類最初の殺人事件は、最初の人間であるアダムとエヴァのその過程で起こってしまいました。二人の長男カインが次男アベルを殺すという殺人事件が起こりました。その動機は何ですか？妬みです。その同じ原因で今人々はイエス様を殺そうとしているのです。妬みがイエス様を十字架につけたとすれば、同じ妬みの思いに駆られて人を憎んでしまう私たちこそ、そこでイエス様を十字架につけることに手を貸していることになるのです。妬みの恐ろしいことは、妬まれる方は何にも思い当たるところがないのです。喧嘩両成敗と言いますが、妬みは一方的で、どう対処しようとしてもこれは防ぎようがないのです。イエス様はご自分がそれほどに妬まれ、憎まれ、殺そうとまでするその宗教家や指導者たちに対してどういう態度を取られたでしょうか。沈黙をされたのです。ついに出てきた一致する証言に対してイエス様は、それは違う、あなた方誤解している、その神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと、確かにそうは言ったが、その神殿とはこの体のことで、あなた方が私を殺しても3日目に私はよみがえるという、そういう意味で言ったのだと、そこでイエス様は反論し弁解することもできたのに黙っておられました。弁解してもその弁解自体がまた彼らには理解できなかったでしょう。何を言うかお前はと理解できなかったでしょう。イエス様はただ沈黙を守られました。すると大祭司が口を開きます。62節そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙っておられた。罵られても罵り返さず、脅されても脅すことをしない。イエス・キリストはただひたすら黙って沈黙を守り続けるのです。ペテロの手紙はどう言いますか？すべてを主なる神に委ねておられたから、任しておられたから。そこで業を煮やした大祭司は決定的な証言を求めます。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。この尋問に対して、もしイエス様が口を開かなければ、それを否定したことになります。あなたは神の子キリストなのかどうか答えなさい。ここで黙れば、ああイエスは 神の子キリストではないのだと取られても仕方がありません。そこでイエス様はそれがご自分に不利な証言になることを承知で堂々と答えられました。64節イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきます。今から後人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。もしも私がこの裁判の席の傍聴席に座っていたら、ああ行っちゃったとですね、がっくりくるでしょう。イエス様はとうとうここで行っちゃったのです。それがどのような判決につながるかをイエス様は知った上で、ご存知の上で、はっきりとご自分が神の子キリストであること、それを言ってしまいました。それだけではなくて、なんと付け加えるようにしてダニエル書7章13、14節の予言を自分に当てはめたのです。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。その天の雲に乗って来られる人のことは私のことだと、イエス様はここで言っちゃったのです。言わんこっちゃない。65節すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑に当たると言った。これでイエスを死刑にするだけの動かぬ証拠をもう全議会がはっきりと耳にしたのです。目の前でその言葉を聞いたのです。彼らはきっとイエス・キリストを憎んでいた人たちはみんなそれぞれガッツポーズをしたでしょう。やった、ついに動かぬ証拠をつかんだ。議会はこうして正式にイエス死刑の判決を出すことができたのです。しかしです、どうしてこれが彼は死刑に当たることなのでしょうか。イエス様はここではっきりとご自分が生ける神の御子キリストであると宣言されました。その宣言に対して大祭司は、神への冒涜だ、神を汚す言葉を聞いたと判断し、議会も彼は死刑に当たると判決を出したのです。このイエス様の宣言から、証言から、それしか結論が出ませんか？いえ、もう一つの答え、結論があるはずです。すなわち、それは神への冒涜ではなくて、イエス様はまさにその証言通りのお方であるという結論です。冒涜とするか、その通りのお方とするか、結論は二つあるはずです。イエス様はマタイの福音書16章で弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますかと問いかけて、ペテロは答えました。あなたは生ける神の御子キリストです。このイエス様の問いかけ、あなたは私を誰だと言いますかという質問は、世界最大の質問と言われています。世に質問というのはたくさんあるでしょう。しかし、世界最大の最も大切な責任は、あなたはあのナザレのイエスを誰だと言いますか？この答えをどうするかによって、私たちの永遠が決まるのです。そんな重大な問いかけは他にありません。そして私たちはすべて、この問いかけが向けられているのです。あなたはあのナザレのイエスを誰だと言いますか？それに答える責任が全ての人に与えられているのです。そしてペテロは、あなたは生ける神の御子キリストですと答え、大祭司カヤパとユダヤ人議会は、あなたは神の御子キリストではないと結論を出したのです。その結論に基づいて、人 人々はイエス様に侮辱の限りを尽くされ、そしてリンチを与えられました。67、68。そして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろ、キリスト、あなたを打ったのは誰か。皆さん、想像をたくましくして、思い描いてください。手を縄でくくられ、足に鎖をつけられ、死刑の判決を受けてそこに立たされている惨めな死刑囚。自らを神の御子キリストと称したゆえに、死刑の宣告を受けた神を冒涜する大嘘つきとされたナザレのイエス。人々はその無力な男を様々にからかいました。臭い、汚い、唾や痰をイエス様に人々は口々に吐きかけたのです。イエス様の顔にみんなの汚い臭い唾が飛び流れ、そして痰が顔にこびりつくのです。そしてそんなイエスを拳で殴りつける人、また目隠しをしておいて平手で打って、お前はキリストだろう、何でもわかるんだろう、誰が打ったか当ててみよう、そう言ってみんなでもてあそぶのです。先週9人の少年たちが知的障害を持った方に暴行を加え、お金を巻き上げるという事件が起こりました。暴行を加えながら一人の少年は棒切れをマイクのように差し出して、痛いですかとインタビューしたというのです。逮捕された後も障害者をいじめて何が悪いと反論する、この反省するところがないというのです。何とも寒々とした寂しい事件です。イエス様にリンチを加える場面と何と似ていることでしょう。心に激しい憤りとまた悲しみを覚えさせられます。しかしイエス様を取り囲んで、イエス様に唾を吐きかけ、平手打ちをし、誰が打ったか当ててみろとからかい、笑っている人々の中に自分自身の顔を見つけないでしょうか。自分の思い通りにならないとすぐに苛立ち、怒り出すとき、その怒りは実はイエス様にぶつけられているのです。祈ったけれど答えてくれないじゃないか、本当に神様はいるのか、イエス様は本当に救い主なのかとつぶやくとき、私たちはイエス様に唾を吐きかけているのです。自分に気に入らないこと、納得できないことが起こったとき、神が愛ならどうしてこんなことが、神が全能ならどうしてこんなことが起こったのかと拳を振り上げるとき、私たちはイエス様を拳で殴っているのです。先日の北海道でのキャンプで子供たちと何度も歌った賛美の中に、十字架の釘という初めて歌わされた歌がありました。しっかり覚えていませんので、ここで読書することはやめますが、歌詞を読んでみるとこういう歌詞です。僕こそ十字架の釘、あなたの手に傷をつけた十字架の釘、僕こそ十字架の釘、あなたの足に傷をつけた十字架の釘、あなたを傷つけ傷つけ傷つけ、ああああ僕こそ十字架の釘、あなたのすべてを傷つけたその傷、救い。この最後はとても印象深いですね。その傷、救いと締めくくるのです。数年前に上映されたメル・ギブソン監督のあのパッションの映画、メル・ギブソンは名優でもあるので俳優でもあるので、出演しても良さそうなのに、監督自身の出演はイエス様の手に釘を打ちつける場面のハンマーを手にしてハンマーを振り下ろす、そのローマ兵の手の役のところでだけ監督は出たというのです。 そしてそれはメル・ギブソンの信仰の証でもあったというのです。すなわちイエス・キリストを十字架につけたのは、その手にその足に釘を打ちつけたのは私であった、私の罪であったということをその場面で示そうとしたというのです。聖書は私たちの罪がイエス様に傷を与え、苦しめ、十字架につけたと教えます。イエス様の十字架の700年も前に預言者イザヤが預言したイザヤ書53章、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。驚くべきことですが、私たちがイエス様を苦しめ、傷つけ、十字架につけて殺したのですが、その苦しみが、その傷が、その死が私たちに平安を与え、癒しを与え、永遠の命を救いを与えるというのです。これほど不思議なことはありません。私が苦しめた、私がつけたその傷、私が殺したその死が私を癒し、救うというのです。金子みすゞさんの詩の中にこういう詩があります。お魚、海の魚はかわいそう。お米は人に作られる。牛は牧場で飼われている。鯉もお池で麩をもらう。けれども海のお魚は何にも世話にならないし、いたずら一つしないのに、こうして私に食べられる。本当に魚はかわいそう。まあ、金子みすゞさんのような感じやすい心を持っていたら、とてもとてもこの世の中は生きるのに苦しかっただろうなと思います。お魚がお皿に乗って、そこに死骸となって恨めしそうな目をそこに見せて横たわっているのを見て、金子みすゞは泣くのです。かわいそう、私に何にも悪いことをしてないのに、私に食べられてお魚はかわいそうって泣くのです。もしもこんな風に感じてたら何にも食べられなくなっちゃいますけど、でも私たちは実際にお食事の時、魚を食べ、牛肉や豚肉や鶏肉を食べます。私たちが殺したわけではないのです。しかしそれを食べるということは、それを殺したのと同じなんです。実際にそれを殺した人は、私の口にその魚を、肉を入れるために殺したのです。私に代わって殺したのです。実行犯は漁師さんであり、牛や豚や鶏を殺した屠殺業者でしょう。実行犯は。しかし真犯人はどこにいますか。罪のない魚を殺した実行犯は、この真犯人はそれを食べる私たちです。しかし不思議なことです。何の悪いこともしてないのに食べられる魚は、お肉は、私たちに食べられることによって私たちに栄養を与え、私に力を与え、また命を支えてくれるのです。同じように実は私たちの罪がイエス様を十字架につけ、イエス様を苦しめ殺したのです。しかしなんとその十字架のイエス様の死が私たちに今日も許しを与え、癒しを与え、救いを与えてくださるのです。ぜひ今度からお魚食べるとき、お肉を食べるとき、 ごめんね、お魚さん。ありがとうね、お魚さん、牛さん、豚さん。私たちはまるで考えないで、本当にたくさんの命を殺して、それによって養われているんですが、本当にそんなことを少しは感じる思いでいたいのです。そして、それ以上に、イエス・キリストのことをそのたんびに思い出したら、なんと素晴らしい食事になるでしょう。黙々と十字架へと進まれるイエス様のお姿を、私たちは本当に心に刻みながら、子供たちの賛美にあるように、ごめんね、ありがとう、イエス様。ごめんね、ありがとう、イエス様と、心からの悔い改めと、そして心からの感謝を持って、イエス様を褒めたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も、イエス・キリストの裁判の席でのお姿を見させていただきました。本当に、ただ黙々と反論しないで、弁解しないで、弁護士もつけないで、むちゃくちゃな裁判の中で、死刑の判決を受けられるイエス様。いや、ご自分から、その死刑へと、十字架へと歩んでいかれるイエス様。その、驚くべきイエス様のお姿。その大事業に、情熱を傾けられるイエス様のお姿に、私たちの心を本当に今日向けることができてありがとうございます。そんな十字架に追いやったのは当時の人々の妬みであり、さまざまな罪であったことを覚えますが、しかし同時にそれは私の妬みであり、私の罪のゆえであったことを今日知らされました。私たちの咎が、私たちの罪がイエス様を十字架につけたことを知らされました。十字架を仰ぐとき、本当にそこに私が追いやったことをいつも思い出させてください。しかしその罪で追いやった十字架の死が、苦しみが、なんと私の罪を許し、私に慰めを与え、癒しを与え、平安を与えてくださること、驚くべきあなたの救いの方法ですが、心から感謝をいたします。愛するお一人お一人と共に、今週一週間も、本当に心からごめんね、ありがとうイエス様と心から言いつつ歩んでいくことができますように。まだイエスキリストの救いを、十字架の救いを自分のものとしていらっしゃらない方がいたら、どうぞ神様、その一人一人が、ああ私の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったのだ、イエス様ありがとう、私の罪を許してくださいと、その十字架の死を自分のものとして受け取ることができますように心からお願いをいたします。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。